皆さんおはようございます。新しい月に入りました。私たちもまた礼拝をこのように持つことができる幸いを主に感謝したいと思います。まず聖書を開きましょう。今日のテキストをお読みしたいと思います。皆さんの聖書、第二ヨハネの手紙1章1節から3節です。第二ヨハネの手紙1章から1章の1節から3節です。ここは1章しかありません。はい、お読みします。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。今日私はこの三節の御言葉から、本当に愛しています、このテーマでお話をさせていただきたいと思います。私たちは前回第一ヨハネの手紙を順に公開説教して終えました。で、今日からは第二ヨハネの手紙に入ります。でヨハネのこの手紙の書簡はだいたい1世紀の終わり頃エペソで書かれたと言われています。エペソというところは現在のトルコです。そして受け取り人は1節にありますように、選ばれた婦人とその子供たちへと記されていますね。その受け取り人が具体的に誰を指すかということは、実は多くの議論がなされております。しかし現在も具体的な名前はまだ分かっておりません。まあ、それでも私たちはこの書簡から差出人の愛の心情、心の状態、そしてまたその文面を知ることができると思います。皆さん、日頃私たちは手紙をどれほど書いているでしょうか。最近はスマートフォンを使って、また LINE を使って書くことが多くなって、いわゆるペンを持って手紙を書くということが少なくなってまいりましたね。でもそれでも手紙を書くことは多いのではないでしょうかね。皆さん、手紙を書くことは素晴らしいことだと思います。それは手紙によっていろんな人々に接することができるからであります。直接会うことができないような高貴な方、地位の高い方、そういう人でも、あるいはまたすでにお亡くなりになった方々だっても、その人々が書いたその文章を通して、手紙を通して、その人の体験、その人が経験したこと、またその人が何を考えたか、思想、そういった事柄を私たちは触れることができるんです。皆さん、昔から文は人なりと言ってましたね。文は人なり、文章を通してその人となりを知ることができるということです。それに、たとえも間接的であるにしても、その人との交わりの幸いも味わうことができるのであります。ましてや皆さん、イエス・キリスト様と約3年余り寝起きを共にしたヨハネを考えてみてください。ヨハネはイエス様のすぐ傍らにいた十二弟子の一人でしたね。そうです。そしてその彼はイエス様のお話を一番近いところで聞いたんです。イエス様とも直接会話をしたことでしょう。そしてイエス様のいろんな奇跡も目撃しました。また経験もしました。その彼が書いたのがこのヨハネの手紙です。ですから私たちの心を驚かせるものがあると私は思います。私たちは聖書を開くときに、そのような感動を覚えて読むことができるならば、それは幸いなことです。ただ棒読みで聖書を読む、御言葉を読むだけでは、それはあまり味わいがないと思います。しかしながら御言葉を読んでいく中で感動を覚えることができるならば、それは何という幸いではないでしょうか。私たちはヨハネ第二の手紙を通して、そのヨハネの心情、心の状態に触れていきたいと思います。今日皆さんのお手元のレジュメに従って2点お話をしたいと思います。まず第一、それはヨハネは愛の呼びかけをしたということです。愛の呼びかけでした。冒頭で彼はこう言いました。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。皆さん、本当に愛していますと堂々と 当と言える人は自分の心に正直で勇気のある人だと思います。愛は名詞でなく動詞であるとよく言われますね。愛は相手に話しかける力であり、また行動でもあります。愛は人と人を結びつけるもとい絆でもありますね。コロサイ人の手紙の第3章14節こう書いてあります。愛は結びの帯として完全です。皆さん、愛は結び合わせるところの帯として完全だ。完全というのは欠けたところがないということです。皆さん、愛というのは私たちが持っている愛はどんなものでしょう。多くの場合感情に基づくところの愛ですね。でも愛は感情だけじゃなくて私たちの意思にも働きかけます。感情は残念ながら一定ではありません。感情のみに左右される愛ならばとても永遠の愛とは言えません。そのような愛が長続きすることも望みません。また愛はフィーリング的なものでもありません。愛するという意思、これがなければ続きませんね。愛するという意思がなければ、またそれを知らなければ続きません。聖書は次のように述べています。第一コリント人への手紙の13章13節、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。皆さん、大変有名な言葉ですね。このフレーズ、皆さん一緒に声出して読んでみようじゃありませんか。3、はい、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。はい、ありがとうございます。いつまでも残る愛、それは本物です。真実の愛こそ何者にも勝るところのたっとい第一のものである、聖書は教えてくれています。さて、この手紙の書き出しが愛の呼びかけによって始まっていることは実に興味深いことですね。皆さん、なぜなら人と人のこの健全な関係というのは愛という優れているものを土台にして、それによって人間関係をつなぐ、結ぶことができるからであります。皆さん、ここで少し仮の話をさせてください。今あなたが外国に住んでいるとしましょう。まあ、外国の方いらっしゃいますから、あなた方はこの日本にいらっしゃる。日本人の方は外国にいると仮定しましょうね。そうです。そこには電話ありません。スマホもありません。そして SNS もそういったもの全くないんです。何にもない。ただ唯一あなたができることは手紙を書くことだけとしましょう。その時あなたは北浜チャーチの兄弟姉妹一人一人にどのような手紙を書くでしょうか。そしてその手紙の冒頭、一番始まるどのような冒頭で始まるでしょうか。それは北浜チャーチの兄弟姉妹とあなたとの関係が大きく作用すると思います。どのようにつながれているかによって呼びかけが違ってきますね。親しい関係だったら英語で言えばハローという形になりますね。でも皆さん、日本ではハローという表現じゃない、挨拶言葉というのがあって、そういう呼びかけで私たち呼びかけますよね。ヨハネはこういう呼びかけしたんです。一章一節、長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけではなく真理を知っている人々は皆愛しています。ヨハネの呼びかけはこのような呼びかけなんです。あなたが北浜チャーチの私たちに兄弟姉妹に手紙を書く場合、どういう呼びかけをされるでしょうか。あなたを本当に愛しています。あなたは選ばれた一人一人です。そのような愛の言葉を持って冒頭の手紙を書き始めるでしょうか。しかもヨハネは素晴らしいのは、自分だけが受け取り人を愛しているのではなくして、真理を知っている人々は皆愛していますと言っているんです。主にある生徒の人つながりがそこで分かるんです。ヨハネがいかにこの受け取り人と深い愛で結ばれていたかということが分かりますね。本当に深い愛でつながれた時には、実はその愛という言葉が大きくなっていくんです。私たちは強調したいこと、強く言いたいこと、 また主張したいことがあると声を大にして、そして初めに持ってくるじゃありませんか。ちょっと聞いてください、聞いてくださいよ。何を？その人が一番話したいことなんです。伝えたいこと。その代表的な例は子供ですよね。子供が外で遊んできてもうドロンコになって帰ってくる。そして一番にお母さん聞いて、今日こんなことがあったよ、あんなことがあったよ。子供なりに非常に感動を覚えたわけでありますね。大人になるとちょっと違いますね。しらけてしまうんでしょうか。感動があったとしてもですね、あんまり感情を表さない。特に日本人は感情を表さないんですね。しかし皆さん、このヨハネはユダヤ人でした。ユダヤ人はその自分の感情思いをストレートに表すんです。しかも強調する文章を、事柄を初めに持ってくるんですね。ですから福音書を見てもイエス様の例え話を見ても強調していることは初めに来るんです。ヨハネはここで愛するあなた方と呼びかけているんです。すなわちヨハネはこの受け取りの人々をどれほど愛しているか、愛していたか。しかも彼だけではない、同じようにあなた方を愛している人がいるんだ、複数であるということも彼はここで、語りました。そうです、ここに最高の関係が私は生まれていると思いますね。そうです、私はあなた方を本当に愛しています。キリスト様の愛によるつながりがあるんですよ。愛による呼びかけがあるんですね。そして愛の呼びかけで彼はこの書簡を書き始めたのであります。そうです、ヨハネはこの愛の呼びかけでこの書簡を書き始めました。私たちがお互いこのような愛の関係に置かれるならばいかがでしょうか。問題は本当に少なくなると思います。なぜ？愛は私たちの弱さを包むからです。私たちの弱さを足りないところをカバーするからです。ですからそこには神様が大きく現れてくださるんです。私たちの弱さが小さくなれば神様が大きくなってくださるんですね。これは素晴らしいことです。私たちはいろんなことを教えてありますけど、ドイツ語で神様から教えられたことをですね、イエズス・イス・グロス・ギボーデン、イエス様が大きくなられたという表現を使うんですよ。つまりイエス様という方が大きくなって私に現れてくださった、こういう表現、これは私が教えられたという表現、とてもいい表現だなと私は思いました。私たちはバイブルを読んでいてどうでしょうか。そのイエス様がどれほど大きくなってくるでしょうか。あ、決められた箇所、デボーションの箇所だからここは読む、それだけで終わってしまうんでしょうか。いいえ、イエス様が大きく現れてくださるならば、皆さんそこに私とイエス様との出会い、つながりが生まれてくるんです。そしてそればかりではない、イエス様がそこで私たちに教えてくださるところの素晴らしい奥義が秘められているんですね。そうです、それはどういうことでしょう。それが第二のポイントです。生徒は真理と愛のうちに生きるということです。真理と愛のうちに生きる。御言葉を読みしましょう。一章二節、真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちともにあるからです。そして2節、父なる神とその道一の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちともにありますように。皆さん、この2節と3節の中に皆さん、とどまり、ともにあるという表現がたびたび出てくるんです。愛の素晴らしさを知っても、愛が真理と結び合わさらなければ、結びつかなければ中身の薄いものになってしまいます。今の時代、愛と名打った多くの事柄がありますね。愛の氾濫とでも言える風潮です。例えば恋愛小説で見る愛、男の人と女の人、またテレビでメロドラマに見る愛、たくさん番組ありますよ。また流行歌で歌われるところの愛、あるいはまたさまざまな事件に関わるところの、いわゆる上司事件に関わるところの、そこで見るところの愛、あるいはまた蒸発問題に関わるところの愛、また同性愛に見るところの愛。社会には多くの誤った愛という言葉が飛び交っています。そして多くの人々は神様がわからない、知らないがゆえに愛という言葉の本当の意味がわからない、わからない。ですからそのような曲がってしまった そして誤ったこの愛という中で生活しているのです。聖書が教える愛というのはこのような人間的な愛ではありません。人間的な愛は破れてしまうんです。切れてしまうんです。結婚するときはたとえ火の中水の中といってみんな固い約束をするんです。でも長続きしない。その程度の愛しか私たちは持ち合わせていないんです。井村さん、聖書は全く違う愛を教えています。それはアガペの愛ですね。神様が与えてくださる愛、これは何一つ相手から見返りを求めないところの愛です。報酬を何一つ期待しないところの愛です。そして無限大の与える愛でもあります。見返りを一切必要としない愛です。世の中は見返りを求めています。暗黙のうちに見返りを皆さん多くの人々は求めています。これだけのことをしてあげたから、これだけの助けをやってあげたから、当然これだけの見返りはあっていいだろう。それがないと気分を害してしまうんですね。そうです。神が私たちイエス・キリスト様を通して与えてくださった愛、それはアガペの愛です。神様はイエス様というお方をあの十字架におかけになるためにお使わしになりました。そして十字架で命を落とされたんです。それほど愛してくださった神様の愛が私に与えられた。考えてみてください。あなたは自分の子に死が分かっていて送り出すことができるでしょうか。まずそういう親はいないでしょう。何とかしてその子供の不幸を死を止めようと努力するではありませんか。でも天の父なる神様はイエス様を十字架にかけるために、この目的のために送られたんです。ですから私たちはこのことを私たちの頭で理解することはできないほどでありますね。それほど大きな愛を神様は私たちに与えてくださいました。この愛によって人は確かにつながるんです。神様と私がつながります。そして私と同じように神様を愛する人もつながります。つまり縦と横がお互いにつながっていく、これがヨハネが持っていた関係なんです。ですからヨハネは、私があなた方を愛するけれども同じように愛するあなた方を愛する人たちからもと言ってますね。そうです。聖書は真理と愛が切り離せないということも大切なこととして教えております。皆さん、申し上げたようにこの書簡は一章だけなんですよ。わずか13節しかないんです。この13節しかない短い言葉の中に、手紙の中にですね、真理という言葉が5回出てまいります。そして愛という言葉も5回出てくるんです。そこには真理と愛に関係を示す上で、真理と愛の関係を示す上で大変意義深いものが秘められているんです。真理とは何でしょうか。私たちが日本のこの辞書を開くならば、広辞苑という辞書がありますね。これを開くのはこう書かれていますよ。一つは正しい道理です。もう一つは誰も否定することのできない普遍的で妥当性のある法則や事実、このように書かれております。皆さん、これは定義です。定義として説明される真理ですけれども、実際問題としての真理そのものについて分かったことにはなりませんね。かつてイエス・キリスト様は捕らえられました。そして裁判の席にイエス様は着かれました。その時の裁判官であった総督ピラトはイエス様にこう尋ねました。ヨハネの福音書18章38節。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。真理とは何かとピラトは尋ねたんです。しかしピラトの質問の背景にはイエス・キリスト様の言葉があったんです。ヨハネの福音書の18章37節。こう書かれています。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。皆さん、世界で多くの人々は真理は何か、こう叫んでいます。真理とは何か、皆さん難しい言葉ですね。どこに真理があるか求めています。 哲学者の人々が真理がどこにあるか求めてますね。また宗教家の人々も真理がどこにあるかを求めています。また賢人と呼ばれる賢いと言われる人々も真理を求めてきました。しかしその人々の到達した答えは、あのピラトが答えたように真理とは何なのか、ここなんです。それに対してイエス様はヨハネの福音書14章6節こう言われました。私が道であり真理であり命なのです。考えてみてください。人類で多くの人々が長い歴史の中で真理はどこにあるかと探求してきた。これは人間が人間の側から真理というのを求めている。でも世界を作りになられた神様が使わされた御子イエス様、このお方は義なる正しいお方、そしてご自身が私が道であり真理であり命なのですと断言されました。そうです、イエス様ご自身が真理であり、そして真理について明かしするためにこの世に来られました。ここに幸いなメッセージがあります。ですからグッドニュースです。真理はイエス・キリスト様を抜きにして語ることはできません。キリストなしで真理を見出すこともできないんです。ですからヨハネの福音書1章17節こう書かれています。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。そうです。このように第二ヨハネの手紙には受け取り人の生徒が愛と真理のうちを歩むようにという願いが秘められている。これが実はヨハネの大きな願い、さらに言うならば神様の大きな大きな願いなのです。そこに神様の恵みがと憐れみがあるからです。そして平安という祝福も待っているんです。キリストの教会につながる生徒たちの存在、それはどんな関係に置かれているんでしょうか。互いに真理と愛のうちに歩むところにあります。いかがでしょうか。私たちの信仰生活、私たちの教会生活、いつの間にか慣れになってしまうんじゃないでしょうか。いつの間にか習慣的になってしまうんじゃないでしょうか。あるいはまたいつの間にか立法的になってしまうのではないでしょうか。兄弟姉妹の関係、生徒が互いに真理と愛のうちに生きることにありますね。昨日英国のチャールズ国王が就任された戴冠式の模様が衛星を通して世界中に報道されました。きっと日本でも多くの方々がそれをご覧になったと思いますね。皆さん、ヨーロッパの場合は約2000年の歴史があるんです。2000年の歴史の中で教会は大きく揺れ動いてまいりました。そしてあの式で聖書を手にしてチャールズ国王が手を置き、また口づけをして誓約をいたしました。現実を見るときにヨーロッパの教会は非常に今衰退しています。堕落しています。予的なことがたくさん教会の中に入ってきています。モラルも低下してまいりました。でも聖書は変わらないですね。昔あった聖書が今もあり、そして今ある聖書がこれからもある。なぜでしょう。神の書だからです。草は枯れ花はしぼむ、しかし神の言葉は永遠に生きると御言葉に書かれています。聖書が聖書である限り、神の書である限り、昔も現在も今も変わらない。これがバイブルです。ですから全く変わらないものに手を置き、口づけし誓約する、これが基準、元になるんです。私たちの生き方も全く変わらない聖書を元にして歩んでいかなければ、私たちの思いがこっちに右に触れたり左に触れたり、あの人がこう言ったからこう言う、こっちで、この人がこう言ったらこっちで、もう揺れ動かされていくような人生であってはならないんです。そのような人生を送るときに人々はついてこないでしょう。でも不動、全く変わらない昨日も、そして今日も、これからも変わらない、これが真理というものです。そしてまた愛も変わらない。だから神様を信じる私たちはこの愛と真理のうちに生きるということです。旧約聖書はヘブライ語で書かれていますね。ヘブライ語の文法の一つ、非常に興味深いんです。多くの場所が皆さん過去形に訳すことができる、現在形に訳すことができる、そして未来形に訳すことができる、いわゆる過去現在未来 3通りに訳すことができる可能なんです。例えばモーセがイスラエルの民から聞かれました。神様どこにおられるんですかと聞いたのにどう答えたらいいですか。その時神様は何と答えられましたか。私はあるというものである。あれ別の言い方で私はあってあるものである、こう答えられました。この箇所をスイスにあるチューリヒ訳というドイツ語の聖書を読みますと、私はかつてあったものであると過去形に訳されているんです。日本語は現在形で訳されていますね。また他の訳を見ますと、ルター訳を見ましたら確か未来形でも書かれていました。ドイツ語では20いくつの翻訳があるんですよ。ですからいろんな訳を見ることが面白いですね。で、初め私は分からなかった時、そのヘブライ語を少し触れた時に分かりましたね。あ、なるほど、神様の本性は皆さん過去おられ、現在おられ、未来おられる、一貫して変わらないということは、素晴らしいお方が私たちの神様であるということです。このお方に私たちの人生を託して預けて、つまり愛と真理のうちに私たちが身を置いて歩むということは、鬼に金棒、本当に素晴らしい人生を送ることができるということ。問題はその生活ができない私たちにあるんです。なぜできないんでしょう。それは私たちが完全でないからです。私たちが至らないからです。私たちはあまりもいろんな事柄で思いが、考えが、悩みが内側を支配してしまうからですね。皆さん、そういう時どうすればいいんでしょうか。聖書は語ってますね。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。御言葉が私たちの前に道を示してくださいます、くださっています。つまり御言葉は道しるべです。御言葉は私たちの前に道を示してくださる。ですから御言葉を読まなければ、どれだけ立派な人でも そこで止まってしまうんです。御言葉によって私たちは育てられるんです。御言葉は私たちを先導してくれるんですね。ですから私たちは御言葉を読むことを強調します。そうです、生きておられる神様と私の関係、そこで生まれてくるんです。それは最も大事なことですね。生きておられる神様と私の交わりが実は縦の軸の関係なんです。この縦軸の関係がしっかりするならば、皆さん、横の生徒と生徒、クリスチャンとクリスチャンとの横軸の関係も大丈夫です。それは真理と愛のうちに置かれているからです。つまり私たちが、内なる人がそのような意味で成長させていただくときに、実はこの縦軸と横軸との関係が幸いのものに変えられるんです。個人が成長しなければ、私たちは教会を成長させることはできません。一人一人が成長することによって教会が成長していくんです。それは御言葉によるんです。また御言葉 の同時に働いてくださる聖霊によるんですね。ですから皆さん、難しいことではないんです。ただ神の前に心を静めて、聖書を開き、祈り、デボーションをしっかり守って、主との交わりを持つこと、日々主とのお交わりを保つこと、これが大切なことになってまいります。私たちも神様の愛のうちにあって、幸いな信仰生活を送りたい、こう願います。それは神様の愛、アガペの愛にあって歩むものではありませんか。そう考えてまいりますと、私たちはなんと幸いなものではないでしょう。先週私はドイツからのキリスト教会のクリスチャンの雑誌があるんですが、その雑誌を読んでおりましたときにですね、励まされました。ミャンマーのことです。皆さん、ミャンマーは今独裁政権で、そして軍事政権ですね。そこでキリスト教会は少なくとも迫害を受けています。クリスチャンたちも同じようです。ところがですね、ドイツの中部ドイツにビダネストという、村があるんです。私が実はそのビーダネスという村に進学校があって、そこの学校で私は勉強したんですね。そのビーダネスのところにね、教会があるんですよ。その教会がですね、ミャンマーの人たちに、特に孤児たちが多いんです。孤児たちに献金をして、そして食べるもの、子供ですからね、孤児たち大体自分で生活できないから、生活、食べるもの、住むところ、ちなみに孤児院とかそういうのを作って、それからいい食事を供給したら、その働きをしているんですね。で、私は全然知らなかったんですけど、そのビダネスって小さな村ですよ。 人口1000人もいるかいないかぐらいの村ですね。そこの教会がですよ、人口1000人かいるかどうかわからない、そんな小さな村がですよ、ミャンマーにそのようなサポートして、すでに孤児院を3カ所か4カ所建てて、今度4つ目の教会も建てる協力をした。金銭的にですけど、もちろんドイツのユーロのお金が強さがありますから、ミャンマーでは大きな価値がありますね。でそのあれを私ずっと読んだ時に、ね、とっても励まされたんです。皆さん失礼ですけども、その小さな人口1000人のビザネスという村は、特別な大金持ちが住んでる町じゃないんです、村じゃないんですよ。僕は住んでたから分かりますよ。本当普通の人ですよ。しかし皆さん大きな働きしてますね。それはやはりミャンマーで苦しみを受けている、本当に戦っているクリスチャンの人たち、困っている人たち、愛の手を差し上げる。神様が私にアガペーの愛を与えてくださった、そのほんの少しだけでも自分たちもその働きをしよう、そのように導かれて立ち上がった人たちです。私はその記事を読んだというとても励ましをいただいたんですね。また私自身がその小さな村の学校で勉強できたことも本当に神様に感謝いたしました。そうです、皆さん神様にあって大きさとかサイズは問題じゃないんです。いいえ、心ですよ。私たちの心です。私たちの心、一人一人の心が純粋に神様の前に出て、神様を愛してアガペーの愛をいただいた私たちが、同じようにアガペーの愛を私たちの隣人に提供することができるように、そこには神の国が実現します。神様が臨在されるからだ。素晴らしい園がそこに出来上がるんですね。ドイツ語で墓地のことを何て言うかご存知でしょうか。フリトーフというんです。フリットというのは、ね、平安という意味です。安らぎという意味です。ホフというのは中園、園です、庭という意味です。だから平和の園というんです。ドイツの人たちはね、人が亡くなって神様を信じた人たちがこう埋葬された平和の園、そこを墓地だと呼んでるんですね。私たちは神様にあって平和の園に入ることができることを本当に感謝しています。やがて神の国に入ること、もうガランティーがあるんですよ。そんな幸いな立場に置かれている私たち、なんで私たちは心を煩わせることが多いんですか。どうして私たちは心配することが多いんでしょうか。どうして私たちが不信心な思いを持つことが多いんですか。それは神様が小さくなっているからなんです。イエス様が大きくなるならば、皆さんそういうことが小さくなってくるはず。そう考えてくると、イエス様が大きくなってくださった、つまり私はイエス様に教えられたというドイツ語の表現は非常に的確だと私は思いますね。そうです、神様がヨハネを通してこの第二の手紙を書き送ったの、愛するあなた方に送る、本当に愛してますよ、その愛はアガペの愛です。この愛の主観をわずか13節の聖句で手紙を書き送った。アガペの愛がここを貫いているんですね。なんと素晴らしいことでありませんか。私たちは同じように神様の祝福を受けたいものです。一人一人が例外漏れることなく神様の祝福をたくさんいただいて幸いな人生を送りたいものですね。そう考えてくると、私たちは御言葉に従順に歩むことがどんなに大切かということが教えられると思います。さあ今日のメッセージをまとめてみましょう。本当に愛しています、それが生徒のつながりであることを今日聞きました。ヨハネはこの書簡の初めで、私はあなた方を本当に愛しています、私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています、このように彼は手紙の冒頭を書きました。それは正しい愛のつながり、その関係です。皆さん、問題が起こるのはいつもつながり、関係が悪いんですよ。正しい愛のつながりにあれば問題は起こらないはずです。愛の呼びかけで始まったこの書簡は受け取り人への挨拶です。それは真理と愛のうちに生きる姿です。私たちも愛の呼びかけで始まるつながりを大切にしようではありませんか。そこには神様の恵み、神様の平安が待っているからです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。交渉外3年少々を寝起き共にしたヨハネはこの書簡を書き、冒頭でこう言いました。 私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。愛で結ばれるつながり、関係、これが何と幸いのことであるかとヨハネはよく知っておりました。正しい愛のつながりの関係こそ私たちを祝福する幸いなものにすることを教えられました。天の神様、私たちはあなたのお体である教会につながれるものです。縦の関係、神様と私の関係、それをいただいたものです。そしてまた横の関係も持つものとされました。神様、感謝いたします。このような素晴らしい関係に置かれた私たち一人一人が御言葉の幸いをもっともっと味わうことができますように、お一人お一人を祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。私たちは神様の愛を、神様の真理をどれほど知っているでしょうか。縦と横の関係、どれほど神様にあって経験しているでしょうか。自問自答しようではありませんか。あなたの言葉で結構ですからお祈りください。そしてもし欠けるところがあるとするならば、今私たちは神様の前にそれを願い求めようではありませんか。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。真理を知っている人々は皆愛しています。神様、私たちのこの教会も本当に真理を知っている者として、皆互いに愛し合って住むことができるように、この私を、また兄弟姉妹お一人お一人を導いてください。そしてその愛が兄弟姉妹が置かれた家庭で、職場で、学校で現れていきますように、祝福を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。